現場に。
今朝の担当は田中ひとみさんです。
おはようございます。
おはようございます。
先日厚生労働省からある薬に関する発表がありました。
はい。
それは皮膚科で処方される保湿剤のヒルドイドというものに関する発表なんですけれども、ご存知ですかね、ヒルドイド。
知ってます。
あ、ご存知ですか。
はい。
皮膚科の結構メジャーな薬、
そうです、ね、
塗り薬で、アトピー性皮膚炎ですとか、赤ちゃんの保湿剤としても使われているものなんですけれども、ここ数年このヒルドイドに関して間違った使い方が広がっていて、はい、問題視されていたそうなんです、
うん、
ということで街でヒルドイドの利用者の方にお話を伺いました。
母親の皮膚が弱くてちょいちょい買ってて、自分がなんか肌多分なんか荒れた時に借りて使った、なんかちょっと荒れがちだから、その都度ちょっともらって、まあ、大体大量に処方されるから余るみたいな、それを使う。
使ってます、子供も一緒に。皮膚科に子供がブツブツなりやすいので保湿剤として処方してもらって、でも私もちょっと残ったの手でペペって使ってます、顔に。全然値段は意識したことなかったです。
美容業界に勤めてるんですけど、なんか美容にいいみたいな感じで聞いて、それで乾燥肌とかにいいみたいな聞いてもらいました。インスタグラマーの人がなんか載せてて、デパートのコスメと同じぐらいいいみたいなのが書かれてたりするんで、安いですね。
化粧品として使ってるってこと？
そうなんです、うん、美容アイテムとして利用する人が増えている。これが問題視されている んですね。
これが問題になってるね、
はい。特に最後の方がお話ししていたように、一時期 SNS でバーッと広まりまして、若返りですね、アンチエイジングにいいだとか、保険適用なので、まあ、保険で処方してもらえれば安く手に入るということで、大量に処方してもらって使うような人が続出していたようなんです、で、子供と使っているというお声もありましたけれども、例えば東京都などでは子どもの医療費実質無料になっています、でこの方は違ったんですけれども、困ったケースだとあえてお子さん連れて複数のクリニックを回って余分に処方してもらって、実態は保護者が自分の美容アイテムとして使うというケースも横行していたりするんですよね。ただですからね。ただこのヒルドイドの使い方に関しては警鐘を鳴らす声もあるようです。皮膚科医で形成外科医の北条元春さんに伺いました。
傷跡とか乾燥肌に、病的な乾燥肌の人に使われる薬品だったのが、健康な人に使っても保湿の効果があるということで、化粧水とか、まあ、クリームのように美容目的に使われる。やっぱり医薬品っていうとなんか効果がありそうだし、とっても効きそうだなっていうのはイメージ。ただ実際にはそんなことはないと思いますよ。ヒルドイドを使ってから美肌になれるなんてことは絶対ありえないと思いますけどね。
ああ使い方が間違ってるのね。
そうですね、ヒルドイド薬です。で保湿効果が目的、ただ特に化粧品のような美容成分が含まれているわけではないので、本当に治療のために必要な人が使う医薬品になっています、
はい。
で実際製造販売しているマルフォという会社も注意喚起をしていて、治療以外の目的で使用することは思わぬ副作用が発現するリスクがありますという文章をもう10年近く前から出し続けている状況なんですね。しかもあの美容目的で使うっていうのはそもそも医療費の無駄遣いになりますよね。ということで実はこの秋10月から患者さんが窓口で支払う自己負担額が増えるというお話なんです。
あら、そうなの、
はい。ヒルドイド実際にいくらになるのか、
うん、
まあ、薬のタイプや容量によっても変わるんですけれども、例えば3割負担の人がクリームタイプのヒルドイド 100g を処方される場合、窓口で支払う金額が現在は555円のところ、10月からは813円になるそうです。差額258円上がります。
うん、なんで上がるの？
ちょっと高くなります。やっぱり医療費を圧迫しているということで、
あ、そうなの、
はい、ここを個々の負担でちょっとずつ補ってもらおうということで負担額を上げるというお話なんですね。
それくらい、まあ、影響が出ちゃったということですか。
影響も大きいそうなんです。
あ、そうですか、
はい。なので医療費の観点からも安易にヒルドイドを使うというのは避けるべきだと北条さんもお話ししていたんですけれども、一方で このヒルドイドと同じようにこうした先発医薬品の自己負担額が高くなるケースというのは他にもあるようなんです。再び皮膚科医の北条さんに伺いました。
1095品目ですね。で、その基準はジェネリック医薬品への発売から年数が経過しているもの、それからジェネリックへの置き換えがかなり進んでいるもの、1095品目をピックアップした。その中にヒルドイドも含まれるということ。で、あとはそのモーラステープ、湿布薬です。それからターミフルも対象ですね。秋から自己負担額が増える。医療費抑制するためです。もうはっきり言うと。やっぱり同じ薬効のものであったら3割負担、逆に言うと国が7割を負担するということですよね。どうしてもその保険財源が納める人が、労働者人口が減ってきて、使う人口が高齢化社会で増えてきてますので、どうしても財源、保険の財源が縮小しているのに、使う側がどんどん増えたから、やっぱり財布の紐を締めなきゃいけない。まあ、たった数百円でも、やらないよりはいい。
ああ、そう。
はい。負担額の引き上げは全部で1000品目以上ありまして、やっぱ国の本音としては、価格の安いジェネリックを使ってほしいという意向もあるようなんです。
はい。
ただ、それでも先発薬が欲しいという人は、追加の負担をお願いしますねという措置なんですけれども、ただ、医療上、ジェネリックよりもこの先発の方がいいと、医師が判断した場合は、自己負担額は引き上げの対象外となる場合もあるそうですけれども、
ずいぶんややこしくなるね。
ややこしいんですよね。自分からお願いすると負担額は増える。だ、医師の判断だと今までの負担額で OK という、ちょっとややこしい構造になるんですけれども、やはりまあ医療費の圧迫をなんとかしたいという思惑が国にはあるようですね。
そうか、なんか不公平感もちょっとな、出てきそうなね、そういう気もしないではないですね。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。